ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っていきます。今週来週2週にわたりまして、経済学部経済学科准教授板垣智弘先生です。板垣先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、ご出身どちらでしょうか？
出身は山口県の萩市です。
小学校の頃に何かスポーツをなさってたということで。
はい、小学校の時は、サッカーでスポーツ少年団に入ってました。
はい、ちなみにポジションはどこだったんですか？
ポジションは年ごとに切り替わっていたんですけど、どちらかというと左側のポジションに入ってました。最初はミッドフィルダーあたりから入って、フォワードに行ったり、ディフェンダーに行ったりっていう感じでした。
なるほど。で、左利きですか？
あ、はい、左利きです。
書くのも左？
あ、書くのは右で書いてます。あ、書くの右で、はい。
蹴るのは左で？
蹴るのは左です。はい。
最初から左の方が蹴りやすかったんですか？
そうですね、利き腕ももともと左利きだったんですけど。
そうなんですね。
若い時に、
まあ、今は十分若いと思うんですけど。
いやもう2歳とか3歳とか、それぐらいの時にもう強制的に右側に変えられたっていう話を親からは聞いてます。
そんな先生なんですけれども、高校生まで山口県で、
はい、
で大学は
東京の方に。
どちらの大学に行かれたわけですか？
東京理科大学理学部の数学科に一応行きました。はい、
バリバリの理系っていうことですね。
そうですね、ただ理科は全然得意じゃなかったんですけど。
ああ、そうなんですか。
はい、
数学は大得意と。
たまたま数学ができたっていう感じはあります。はい、
数学が、もしくは算数がですかね、好きになったっていうのはいつぐらいでしょうか？
そうですね、記憶がほとんどないところなんですけど。
じゃあ算数ですね。
小学校じゃないかなとは思います。
何かきっかけがあったんですか？
そうですね、きっかけといえばきっかけなんですが、小学校の先生が、授業で、分数の掛け算を教えてくれるときに、最初に教科書を、一旦閉じて、分数の掛け算これから教えるんだけど、どういうふうに考えれば答え出るのみたいなのを、もう何も知識ない状態で、今までやった内容だけで、ちょっと考えてみようみたいな感じで、みんなで一緒に考えて、答えを出すとかっていうところが、きっかけといえばきっかけになるかなとは思います。
教科書にはもう答えが書いてあるから、教科書は最初使わずに、皆さんたちだけでちょっと考えてみてっていう、そういう先生だったんですね。
そうですね、時々そういうことをやってくださる先生でしたね。教科書を事前に予習してる人はもう何言ってんだこの先生はみたいな感じの
そんなん知ってるよとね教えにくい生徒ですね確か分数の掛け算の前って分数の足し算とかだったですか？
ああ、そうですね、分数の足し算とか引き算をなんかやってた記憶がありますね。
方法は全然違いますよね、計算方法は。
情報ない状態で考えてる僕たちにとってはかなり四苦八苦してましたね。最終的にとりあえず通分して足し算計算したんだから、掛け算もとりあえず通分しようかみたいな。
分母を揃えてみたいな。
そうですね、分母を揃えて、分子で掛け算して、出てきた答えは最後約分できたら約分しようみたいな、そういう感じで収まったんですけど、結果を見ると分子分母それぞれ掛け算すればいいよっていう感じだったんで、あ、こうすればいいんだみたいな、なんかなるほど感が出たことがすごい記憶に残ってます。
数学とか、算数数学っていうのはそこがありますよね。あ、なるほど、あ、そうかっていうポイント。
はい、
そのポイントが結構快感だったりしますか？
そうですね、当時はかなり快感でした。分かることをどんどんやってって答え出して、合ってたっていうのを確認するよりかは、なんかめちゃくちゃ悩んだ末に答えを見て、なるほどって思う方が、快感は大きかったと思います。
この後授業のことはね、改めて伺っていくんですけれども、
はい、
先生は大学に入ったばかりの1年生に教える機会もこの1年間あったということでございますが、
はい、
まあその数学が得意な方はいいと思うんですけれども、
はい、
苦手な方って数学にどういうふうに向き合っていけばいいか、このあたりもですね、授業の最初のオリエンテーションじゃないですけれども、
はい、
そんな雰囲気でちょっと教えていただければかなと思うんですが。
そうですね、まあ、数学好きな人は、まあ、計算とかそういったあたりを、まあ、好きだっていう方も、まあ、比較的いるんじゃないかとは思うんですけど、
ものすごい計算早い人いますよね。
そうですね、みんななんでこんなに早く計算できるんだっていう、そういう感じだと思うんですけど、まあ、そういう計算苦手だっていう人は、
はい、
とりあえず一旦計算部分は、まあ後でやるとして、
はい、
どういうお話の流れになっているのかっていう概要部分を、うんうんうん、まあ、先に押さえておく方がいいんじゃないかとは思いますね。
はあ、その問題に何が書いてあるか全体像を捉えるっていう、こういうことですか。
そうですね、あ、まあ、それもありますし、まあ、その問題をこういろいろやっていくと思うんですけど、うんうん、まあ、どういう問題かっていうのをこう並べたりして、
うん、
全体としてどういうその問題の流れになっているのかっていう、そのお話の流れの方を、
はあ、
答えはまあ出すの技術は大事だと思うんですけど、うんうん、まあ、全体としてそのどういう話でそういうものが並んでいるかとかっていう方を理解するのもまあ大事なんじゃないかなと思いますね、はい。まあ、僕はその話の流れをこう理解する方はかなり苦手な方なので、うん、
あ、先生がですか、
はい、
理系のまあバリバリの方っていうのはそういう方も結構いらっしゃいますかね。
大学の時の周りの学生はそうな感じはしてました、うんうん、まあ、全国的にどうなのかっていうのは分からないですけど、
まあ、じゃあ文系の学生さんで数学が苦手な方も全体を捉えるところから入っていけば、後からこうテクニックを身につけていけばいいってことですね。
そうですね、
分かりました。そしてすいません、話をちょっと戻させていただきますけれども、東京理科大の方に進学をされたというお話だったですよね。
はい、はい、
理科大に進学なさった後ですね。
はい、そうですね、まあ、授業内容自体は、まあ、もちろん学習したり空いた時間にその復習したりっていう感じのことを、はい、まあ、2年次ぐらいまでは、うん、やってきた記憶はあります、
はい、
ちょっとあまりにも分かんないことが多すぎたので。
あ、最初はそうだったんですね。
そうですね、もう慣れるどころの話じゃなかったんで、なんか暗記レベルに近いぐらいのことをやってた記憶はあります、
じゃあアルバイトしたりとかサークル活動したりとかっていうふうにはなかなか最初はいかなかったと。
あ、いや、実はサークルも、まあ、サッカーのサークルに、
はいはい、
まあ、ちょっとだけ所属して、まあ、すぐ辞めちゃったりはしたんですけど。
そうですか。
アルバイトもまあ2年次の後半以降はやってたりしてたんで、うん、まあ全くやってないとかできないとかっていうことは多分ないと思うんですけど、はい、そうですね、
まあ、でもかなりその学業が大変だったということですね。
そうですね、理解するのに結構四苦八苦した記憶がありますね。もう友達巻き込んで分かんないから教えてみたいな感じで、みんなでこう、
う
ん、
教えっこをしてたと。
そうですね、分かる部分は教えて、分かんない部分はもうほとんど教えてもらってっていう感じでしたね。
まあ、でも今の学生さん考えると、なかなかこのコロナ禍でね、そういったこともちょっとやりにくいっていうのは先生もご指導する中でお感じになっていらっしゃいますか。
そうですね、ほとんど会えないっていうのが、一番の原因じゃないかと思うんですけど、
まあ、苦労の多い大学1年生っていう、ね、今年の学生さんということだったわけですね。
だと思います。
で、今サッカー、
はい、
一番最初に小学校の頃、
はい、
サッカーをなさってたということですが、
はい、
もうじゃあずっとこう趣味ということで。
まあ、サッカーそんなに得意かって言われると、まあそんなにプレー自体はそんなに得意とかっていう感じではなかったんですけど、まあ、リフティングは比較的好きだったっていう感じでした。
ちなみにリフティング何回ぐらい。
そうですね、まあ、小学校の時は800は超えたと思うんですけど。
あ、もうすでに小学校の時にそれだけできてたんですね、すごいな。
そうですね、まあ、最初やり始めた頃はもう5回とか7回とか、うんうん、まあ、1桁かいって10何回とか、まあ、なんかそれぐらいだったのがまあ2年ぐらい続いて、なんかどこかをきっかけに、まあ、なんか40回超えて、なんか100回続いたみたいな、 で勢い余ってなんか800回以上できたみたいな、なんかそんな感じでなんか急激にあの伸びた記憶があります。
いやすごい。でどのぐらいまでできるようになったんですか。
そうですね、まあ、実際に数えたっていう感じだと、まあ、数年前にちょっと在外研究で、うんうん、あの海外に行ってたことがあったんですけど、まあ、その時にちょっと空いた休みの日にリフティングをしていて、まあ、動画も撮りながら数えたんですけど。
ご自身のリフティングを。
そうですね、まあ、自分でこう数えるのにちょっとかなり不安があったので、まあ、なんか10分十数分ぐらいずっとあの蹴り続けてたんで、なんか汗だくだくになって数えそびれたりとかっていうのもあったんで、まあ、あの動画撮りながら数えてたんですけど、その時は1000回超えてたような記憶があります。
1000回超えですか。
そうですね、
もう趣味のレベルじゃないような気はしますけどねなるほど、わかりました。まあ、先生数学の、ね、先生ということなんですけれども、あの専門的なお話、まあ、どういったことを授業で教えてらっしゃるのかというようなお話まで、ね、詳しいことをちょっと伺う時間がなかなか今週は、ないかもしれないんですけれども、
はい、
まあ、もう実際に、時間が、ね、結構過ぎてしまってはいるんですが、
はい、
まだ境内に来るまでの話に至ってないんですけど、
はい、
じゃあまたちょっとそこに話を戻させていただきまして、大学時代と、でその後はどうですか、大学院とかそういう。
そうですね、そのままあの大学院の修士に進学しまして、ちょっと紆余曲折あったんですけど、
はい、
あの博士課程に進学して修了した後に、あの助教になって5年ぐらい勤めさせていただいて、今年度から高崎経済大学に至るっていう感じです。
それでは高崎にいらっしゃったのは、まあ1年前ということなんですね。
そうですね、
ずっと大学の先生の道を目指していらっしゃったということではないわけですか。
学部の時は3年次まではまだあの数学の教員の方を目指していて、
はい、
まあ、教職の方の授業もかなり取ってた感じでしたね。
そうですか。
まあ、ただあの3年次ぐらいからはちょっとなんか高度な数学をまあ学び始めたところで、まあ、うん、面白いなと思って、まあ、ちょっと修士までやってみようかっていう感じで、まあ、修士まで行きました、その後はなぜか就職活動を、
はい、
あの10月ぐらいから1年生の10月ぐらいから始めまして、
修士の1年生から。
そうですね、半年ぐらいかけて、まあ、内定もいただいたんですけど、
一般企業に。
あ、そうですね、ただあの内定辞退して、まあ、めちゃくちゃ怒られましたけど体は就職活動に向いてて、でも気持ちは数学の方に向いてたっていう感じで、なんかあべこべな状態のまま就職活動してたっていうのもまああったとは思いますね。
さあ来週は先生の研究の内容、高崎経済大学でご担当になってらっしゃいます授業についてお話を頂戴していきたいと思います。ラジオゼミナール、高崎経済大学経済学部経済学科准教授板垣智博先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組のご案内は木良武雄でした。